この7章のところには主に従い命令を守ることの幸いが記されてあります。この一節を見ると7つの異邦の民がその約束の地にいることが出てくるわけですけれども、その異邦の民を2節を見ると、あなたは彼らを必ず聖絶しなければならないというような非常に厳しい命令が出ているわけです。滅ぼすということです。キリスト教は愛の宗教ではないだろうか、よく言われるわけなんですけれども、どうしてこの旧約聖書にこの滅ぼすということが出てくるんだろうか。それは実は4節のところを見ると、というのは彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。この私から引き離し、他の神々に仕えさせる、もう誠の神様から引き離して、そして他の神々、偶像に仕えさせる、これはまあエジプトでも起こっていたことであり、また神様はそういうところからイスラエルの民を選んで憐れんで救い出し、また約束の地アブラハムに与えられたところに住むべきことを神様は与えられ、このイスラエルの民に与えられたわけなんですけれども、なぜかというと6節のところを見ると、ご自分の宝の民とされた、この宝の民、それは7節のところに主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたとあるわけです。私たちをもう尊いものとしてくださる、イザヤ書の中には、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというその言葉があるんですけれども、偶像の神々は私たちを愛してくれるんだろうか。全く愛してくれることはないわけです。偶像は人間の手によって作られたものであり、それが私たちを愛するということはないわけですし、そしてその背後にあるのは何かというと、悪魔が働いて私たちを誠の神様から、その救いから引き離そうとし、滅ぼそうとしている。ですから私たちはその偶像の背後にあるものを知らなければならないわけですし、私たちは誠の神様から離れていってはならない、もうこれがもう絶対的なことであるわけです。9節を見ると、あなたはあなたの神主だけが神であることをよく知らなければならない。主だけが神である、それは前の章にももう唯一の方であるということが出ていたわけです。私たちを救ってくださる神はもう絶対に他にはない、それがもう私たちの信仰であるわけです。ですから神様から私たちを離すもの、神に敵対するものは残念ながら滅ぼされなければならないというのがもう神様の命令であったわけです。そしてノアの時代に、なんでこの全てのものを滅ぼそうとされたのか、それはもう神に聞き従わない、もう自分勝手に生きてもう滅びに向かっている、そういうものを神様は洪水をもって滅ぼされるということをされたわけです。そしてこの新しい契約のカナンの地に入る、そこにもまた神に敵対する者たちがいて、そうしたものをこのイスラエルの旅はこの勝利していかなければならないことを語られたわけです。ですからこの世においてはこの戦いがどうしてもあるということをまた私たちは知らなければならないわけですし、また私たちには主なる神様がおられ、この方が私たちに祝福を与えてくださる。それは9節のところに、主は信頼すべき神であり、ご自分を愛しご自分の命令を守る者には恵みの契約を先代までも守られる、その契約を私たちにも与えてくださり、私たちはその恵みに預かっているわけです。それは13節から また15節に出てくるんですけれども、13節を見るならば、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やすと言われるわけです。ですから不思議にも神様の祝福をイスラエルの民は与えられて、エジプトにおいても増えたわけです。エジプト人はもう生まれてくる男の子を殺すということをしてたんですけれども、あのモーセに象徴されているように、もうモーセは水の中から引き上げられて、もう王の子供とされた。本当に不思議ですけれども、イスラエルの民はエジプトではこの滅んでいくどころかどんどん増えていった。そしてアラノでも減らなかった。それはもう神様が守ってくださったということであるわけです。だから私たちも必ず守られる。確かに数は少ないかもしれないけれども、神様は祝福を与えられる。14節に、あなたはあらゆる民の中で最も祝福されると約束をされています。また15節を見ると、主はあらゆる病気をあなたから取り除きとですね、まあ、今もコロナがもう感染していってますけれども、私たちは本当に主は癒してくださる、この信仰に立つものでありたい。そしてもちろん今の時代、私たちはちゃんとマスクをし、距離を保ち、手洗いもしっかりとしていく、守るべきことを守って、そしてまた神様は何よりも私たち自身を守ってくださる、その信仰を私たちは今の時代にも持つものでありたいと思います。そしてまた神様はご自身の道からをもって、また私たちを守ってくださる。19節を見ると、あなたが自分の目で見たあの大きな試みと印と不思議と力強い見てと伸ばされた見てを持って、あなたの神主はあなたを導き出された。あの出エジプト記、エジプトでなされた技、そしてまたアラノで神様はいかにイスラエルを憐れみ助けられたか。もう40年間神様が守ってくださらなかったら、もうイスラエルは数も少なくなり、ついにはもう滅んでしまったと思うんですけれども、そうはならなかったという事実があるわけです。そして私たちも守られる。今まさにアラノの旅をしているような状況かもしれませんけれども、神様は守ってくださるということであるわけです。そしてまた約束の地に入っても、この神に敵対する者たちがおり、そしてまたそこにバールの神、偶像の神を信奉する者たちがなおそこにいる。それに対して戦っていかなければいけないわけです。22節を見ると、あなたの神主はこれらの異邦の民を徐々にあなたの前から追い払われるという言葉が出てくるわけです。本当に不思議です。神様が全部そっくり根絶やしにするっていうのではなくて、まあ、徐々に取り除かれていく。私たちの心の中にもいろんな不安や恐れ、そうしたものがあるんではないかと思います。そして神様は一つ一つを取り除いていってくださり、解決を与え、そしてまたついに勝利に至らせてくださる。私たちはそういうことを実際に、この世にあって、日々の生活の中で私たちはこういう信仰体験というのがあるんではないかと思います。全部のことがもう一度に解決する、そういうこともあるかもしれませんけれども、でも実際にはもういろんな問題が出てき、そしてその問題を一つ一つ私たちは解決していくということがあるんですけれども、また神様はイスラエルの民たちにそのことがこの約束の地で起こるということを示されて、またヌンの子ヨシアはその通りにもう一つ一つの敵とこれ彼は相対して勝利していくというのがヨシア記には出てきているわけですけれども、また私たちも本当に主がおられる。そしてまた一つ一つの困難に私たちは対処し、また勝利していくものとさせていただきたいと思います。